小説ひもじで知られる小説家ナサニエル・ホーソンの作品の中に、人面の大岩という短編小説があります。その内容を紹介しましょう。山脈に幾重にも覆われた谷間の村に、多様な種類の職業を持った多くの人々が集まり暮らしていました。この村では遠くに自然にできた巨大な岩盤からなる大きな岩の顔が見えました。その額の高さだけでも100フィート、30メーターは優にあるように見えました。万一それが言葉でも発したならば、その声が山々に響き渡るほど力強かったことでしょう。しかしそれをちらりと見ると絶壁に刻んだように見えましたが、実際は巨大な岩の絶妙な調和がそのように見せていたのでした。それで近くに行ってみると、顔の形は影も形もなく、巨大な岩が無秩序に並んでいるだけでした。しかし遠くから見ると気品がありながら温和で、威厳がありながらも温かく見えました。母親は息子のオネストに昔から伝わる物語を聞かせてあげました。いつかこの村で生まれた一人の子供が世の中で最も偉大で高潔な人物になり、その子供が成人すると大岩の顔に似てくるというものでした。オネストは長生きして必ずその人物に会いたいと思いました。オネストは農業をしていましたので、顔全体が黒く日焼けしていましたが、学校へ通う子供たちより聡明さを備えていました。彼に唯一の師匠は大岩の顔でした。一日の日課が終われば、大岩の顔を何時間も眺めたりしていました。そうしていると、まるで大岩の顔も微笑みを送ってくれるような気がしました。その時分、村がざわまき始めました。一人の若者がこの谷を去り、港湾都市で商売をしてお金を儲け、彼が戻ってくるということだったからでした。人々は彼をギャザーゴールド、金貨集めと呼び、彼のお金をすべて数えようとすると100年はかかるだろうと言い合いました。彼はまず建築家を送り、宮廷のような家を作らせました。最後に彼が到着した時は、人々はこの方こそ大岩の顔にそっくりだと声を上げて熱狂しました。しかし、オネストは首を横に振りました。一人の貧しいおばあさんと二人の貧しい子供が馬車に乗っているギャザーゴールドに慈悲を求めました。彼は顔も出さずに銅線何枚かを投げ与えました。その姿を見たオネストは、彼はギャザーゴールドではなくスキャターコッパー、小銭投げだと思いました。たくさんの時間が流れました。ギャザーゴールド氏もこれ以上この世の人ではありませんでした。彼の財産は何も残らず、彼が建てた宮殿のような家だけホテルとして使用されていました。オネストは青年になりました。彼は勤勉誠実で社交性があり、人々に好かれていましたが、大岩の顔を眺めるのはバカみたいな行動だと思われていました。その頃、谷間出身の人が戦場から輝かしい功を立てて司令官になって戻ってくるという話を聞きました。彼はオールドブラッド&サンダー、年取った血の匂いのする将軍と呼ばれました。人々は祝砲を打ち、晩餐を開き、彼を歓迎しながら、彼が大岩の顔そのものだと歓呼の叫びを上げましたが、オネストはそのように考えられませんでした。 彼の顔には温和や温かみを乱せませんでした。オネストはため息をつきながら言いました。これからまたどれほど長い歳月を待たないといけないだろうか。オネストも中年になりました。彼がしていることはいつも同じでしたが、少しずつ人々に知られるようになりました。彼は隣人にもいつも温かく、彼の言葉は人々に感化を与えました。その自分、大岩の顔に似ているという政治家が聞きをする話が広がりました。彼には三寸の舌しかありませんでしたが、その舌は刀よりも鋭く、財物よりも強かったです。彼が言葉を吐き出すと、ある時は雷のように聞こえ、ある時は音楽のように聞こえました。また彼が話せば、悪が善にもなり、善が悪にもなるほどでした。人々は彼を、ストニーフィズ、石のような顔と呼びました。人々は彼が大統領になることを望みましたが、それは彼も望むところでした。しかし、彼もやはり大岩の顔ではありえませんでした。オネストの命に、検体の影をとどめており、より大きな権力を握れず、癇癪を起こす小さな子供のように見えました。歳月が流れ、オネストも老年になりました。しかし、白髪が増えるほど、学問の知恵が増え、しわが深くなるほど、人生の知恵も深まりました。大学教授と事業家が訪ねてきて、彼に助言を聞くほどになりました。ある時は、オネストの噂を聞いた、その谷間出身のある詩人が訪ねてきました。事実、オネストは彼の詩を読みながら、もしかしてこの人が大岩の顔かもしれないと考えていました。しかし、彼でもありませんでした。日が暮れる頃になると、昔から習慣の通り、オネストは野外で村の人と人生の知恵を分かち合いました。詩人の目にその分かち合いは生命の言葉であり、高潔な詩でした。その顔には温和さと柔和がありました。その時詩人は我知らず、両手を上げて叫んでいました。見よ、オネストがまさに大岩の顔に似ている。人々は詩人の言葉が間違っていないことを悟りました。しかし、オネストは自分の話が終わるや、静かに家に戻り、自分よりはるかに大岩の顔に似た人が必ず現れることを待ちました。今日の本文は、大岩の顔に似ることよりも、私たちが本当に似なければならず、より手本とせねばならないお方が誰なのかについてはっきりと伝えてくれています。使徒パウロ一行がフィリピで伝える福音を受け入れた人々は、ティアティラ市出身の紫布を商うリディアとその家族、悪霊に疲れ占いをしていた少女、フィリピ監獄の看守とその家族たちでした。彼らが中心となってフィリピ教会が始められ、14年が過ぎた後にパウロはローマ監獄からフィリピ教会に手紙を送りました。パウロは表面的にはローマに囚われの身の罪罪人でしたが、彼は一度もそのように考えたことはありませんでした。彼はいつでもキリストイエスに捕らえられたと考えていました。彼をそのように捕まえてくれ、目を開かせてくださり、永遠を期待させてくださったお方が主であられたからです。事実、使徒パウロが主に捕らえられる前には、 自分自身に生け取られた人生でした。生まれて8日目に割礼を受けたこと、イスラエル民族とベニヤミン一族であること、異邦の地で生まれ育ってもヘブライ教育を受け、ヘブライ語のできること、ファリサイ派に属すること、信仰的には教会を迫害し、立法の義においては、非の打ち所のなかったことが、彼が拠り所とした事柄でした。いえ、これらに捕らえられていた人生でした。これらが自分の人生を他人の上に立たせてくれる最上のものだと考えていました。しかし、キリストイエスに囚われの身となったことに比べれば何でもないことでした。あたかもはがきの写真だけでスイスアルプスやアメリカのグランドキャニオンを見ていた人が実際に目にするのと同じでした。いいえ、それとも比較できないほど大きな違いがありました。アルプスやグランドキャニオンを見て人生が変わる人はほとんどいませんが、キリストイエスに囚われの身になって人生が変わらない人はほとんどいないからです。キリストイエスに囚われの身になったパウロは、それ以降30年間ただ一つの方向に走っていきました。それでもまだ完全に成し遂げたと思いませんでした。彼は相変わらず永遠の大岩の顔になるお方に向かって走っていく人生でした。私たち皆完全に向かい、永遠に向かい、神様が上からお呼びになれる照明の章に向かい走っていくランナーです。先を行く人もいれば後ろを行く人もいます。時には私たちが他の人を追い越す時もあり、追い越される時もあるでしょう。重要なことはこの競争の道を外れないことです。私たちが最後まで走り通す時、永遠に完全である主が私たちを必ず抱いてくださるでしょう。神様が上からお呼びになられる照明の章に向かって走っていくと告白しながら、フィリピ教会の人々に共に走っていこうと進めた使徒パウロは、またこのように訴えかけました。17節がこのように証言します。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。また、あなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。17節は、兄弟たちという単語で始まります。使徒パウロが送った手紙にしばしば登場する用語です。牧会者が説教するとき、段落を変えたり雰囲気を変えてみるときに、愛する教友の皆様や愛する兄弟姉妹の皆さんという言葉をよく使います。しかしこの単語はただそれだけの意味ではありません。この単語はとても親密で温かみを持った言葉です。もちろんここで言う兄弟は姉妹と兄妹姉弟を含んだ言葉です。兄弟が何人かという質問は息子の数だけではなく、息子と娘の数をすべて尋ねる言葉であるのと同様です。兄弟を意味するギリシャ語アデルフォスは子宮という意味から来ました。同じ子宮を通して生まれたものは真の兄弟姉妹になれるので、聖書でいう兄弟姉妹はとても親密なことを表現する単語です。パウロはフィリピ教会の人々を同じ神様の子宮から生まれた兄弟姉妹と考えていたのです。そのように親密な言葉で使徒パウロは フィリピ教会の人々に、皆一緒に私に習うものとなりなさい、と勧めました。信仰は共同体的です。それで、共にと言います。自分の信仰が弱まったり、強まったりするときに、その影響力が必ず他の人々に伝わります。また、他の人の信仰の程度が、私の信仰にも影響を与えます。ですから私たち皆は励まし合いながら歩み、共に走らねばなりません。私たちが毎週金曜日または主日に心を尽くして区域聖書勉強に集まればならないのは、私たちの信仰が共にであるからです。信仰には独立独歩もなく自力の成長もありません。私たちの姿が今この程度でも維持できているのは、神様が私たちにつけてくださった神様の兄弟姉妹がいるからです。昔靴下がなかった時代には足袋を履いて暮らしていました。大部分の足袋は家で作って履いていたため、家には足袋の型がありました。また服も作って着ていた時には服の型もありました。その型通りに切って足袋を作り、服も作りました。子供たちが英語のアルファベットや漢字を学ぶとき、はじめはその型に十分慣れるように薄い線や点線になるなぞり書きがありました。それがまさにここで、言う手本です。ところで、私に習えということは簡単に言える言葉ではありません。両親が子供に、お前の兄さんを手本にしろ、や、お前の姉さんの半分でもついていってみなさい、と簡単に言えますが、本当に兄や姉が弟妹にそのように言う場合はほとんどありません。信仰の場合はさらにそうです。信仰が高潔に見える方を師匠と考え、手本とすることを望む場合はよくあります。しかし、私を師匠と思い、私を手本にしなさいという人は、私今まで一人も見たことがありません。それなら、使徒パウロはどうしてこんなに自信を持って私を見習え、私に習えと言えるのでしょうか。その根拠は、彼にまた別の手本があったからです。コリントの信徒への手紙1:11がこのように証言します。私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。使徒パウロにはキリストという手本がありました。使徒パウロとフィリピ教会の人々はもちろん、私たち皆に手本となられるお方はただお一方、イエス・キリストしかいません。使徒パウロがキリストに似ていくために苦闘するように、私たちもそのフィリピ教会もその苦闘を手本として、私たちの苦闘を通じてキリストを手本としてキリストに似ていく人になることです。他のユダヤ人と同じように使徒パウロもメシアを切に待っていました。そのメシアはローマ皇帝よりさらに大きなお方でなければなりませんでした。それでユダヤ人をローマの圧政から解放するのみならず、ユダヤ人が最高であることを満天下に知らしめる、そんなお方でなければなりませんでした。しかし、イエス・キリストは非常に癒し大工の家に、それも処女マリアの体を通して来られました。彼には世俗的な権勢も学問も財産もありませんでした。それでユダヤ人は、そんなお方は決してメシアであるはずがないと考えました。使徒パウロも そんな 方は決してメシアであるはずはないと確信していました。それでパウロはイエス・キリストだけを恨んだのではなく、彼に従う人々も憎悪の対象とみなしました。それでダマスカスまで行き、クリスチャンたちを捕まえると、さっきだって進んでいるとき、人間の罪を永遠に許してくださるために十字架につけられ、贖罪の血を流してくださり、死から復活されたお方が自分を訪ねてきてくださいました。そのお方がまさにイエス・キリストでした。自分が憎悪していた、決してメシアではありえないと確信していた、そのイエスが、まさにあれほどまでに待っていたメシアだったんです。そのお方がメシアではなく、自分を訪ねてくださなかったなら、彼は相変わらず自分が拠り所にしていたもの、いえ世俗的によく見えるものに束縛された人生を生きていたことでしょう。自分を訪ねてくださったその主がそれほど感激的であったので、以前とは全く違った人生を生きました。以前はこの世の手本、律法の手本に従って生きていましたが、今やイエス・キリストその お方だけを手本とみなして生きると言います。使徒パウロはローマ政府の高位高官ではありませんでした。ローマ大学の教授でもありませんでした。そうだからと、ローマ経済を左右する 財閥でもありませんでした。今、未決宗の身分として釈放されるか死刑に処せられるかわからない状況にいる名もない囚人に過ぎませんでした。それにもかかわらず、兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい、と自信を持って進みます。この言葉に私たちは、本当に数多くの恥ずかしさを感じます。大韓民国には、勇壮な礼拝堂も多く、美しい礼拝堂も多くあります。キリスト教徒の数が減ったといっても、まだ、礼拝を捧げる人々が多い教会も本当にたくさんあります。教会ごとに聖書勉強会も多く、信仰的な行事もたくさんあります。ですが、手本があまりありません。あるクリスチャンを見て、あ、イエスを信じるということはああいうことなのだな、と見せてくれるほどの人々があまりいません。また私たちが、自身がそんな手本になれないことに胸が痛くなります。特に私のような牧会者は一層そうです。教諭にも皆様にも申し訳なく、主にはさらに面目がありません。誰でもキリストに会う前に、キリストに似た人にまず会うと言います。私を通してキリストを知り学ぶ人は私を超えることはとても難しいです。もちろん後日特別な恵みで超越できる場合も超えることもでき場合もありますが、大部分はそうではありません。私がサンデークリスチャンならば、私の横にいる人もそうなる可能性が高いです。私が外見上はクリスチャンでありながら、中身は世俗的な価値観に染まっている人間であるとしたら、他の人もそうなるように導く可能性が高いです。自分がそのように信じれない部分、そのように生きられない部分を他の人はそうならないように導くことはできません。17節をもう一度標準新翻訳で お読みいたします。兄弟姉妹の皆さん、皆共に私を手本としてください。皆さんが私たちを手本と思ったように、私たちを手本として生きる人々に目を向けなさい。使徒パウロは、 フィリピ教会の人々に自分を手本とせよと言いますが、実際自分は監獄の中にいて、人々が彼の人生を覗いてみることはできません。その上、裁判の結果も予測できませんでした。それで使徒パウロは自分とテモテとエパフロディトを手本として生きる人々に目をとどめなさいと言います。キリストの手本が福音書にあります。福音書の内容を見てキリストを手本とみなすことが正しい信仰です。またそのキリストを手本とした使徒パウロの人生と教えがパウロの手紙にあります。それで彼を手本とすることも正しい信仰です。もしこの二つとも負担になり難しいならば、周囲にイエス・キリストと使徒パウロを手本とする人を手本とすることが正しい信仰の態度です。アウグスティヌスの告白、ジョン・バニアンの天路歴定と合わせてキリスト教三大古典と呼ばれるトーマス・ア・ケンピスのキリストに習いてという本があります。この本の英語の題名が The Imitation of Christ、 キリストを真似するです。信仰はキリストの真似をすることから始まります。いいえ、キリストを真似して従うことが信仰の出発であり、過程であり、結果です。それで最後には完全なキリストの姿にまで似ていくことです。またもう一つ、キリストに似ていくことのできる良い方法はクリスチャンの伝記を読むことです。私たちより先に生きていた信仰の人々がどのようにキリストを手本として生きたのか、キリストに似ていくためにどんな考えと人生の態度を持っていたのかを学び、今私はキリストを手本とするためにどのように苦闘せねばならないのかを適用するのことです。幼い頃、運動場で運動競技や遊戯をするために線を引いたことがおありでしょうか。どのように引けば正しく引けますか。手に長い棒を持って遠いところに動かない一つの地点を決めて、そこを見ながら引けばよいです。そうしたら区間区間はまっすぐに見えなくても全体的にまっすぐに線が引きます。もしまっすぐに引こうと地面を見て引くと、区間区間はまっすぐのようでも全体的に曲がってしまっていることに気づくことになります。私たちがイエス・キリストと彼を手本として生きた人々を見て生きるならば、私たちの人生も区間区間で失敗や挫折があったとしても、私たちの人生全体はまっすぐになることでしょう。大岩の顔がオネストをオネストにならせたならば、私たちにも私たちを私たちらしく作ってくれる岩があります。コリントの信徒への手紙1の10章1節から4節がこのように証言しています。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、その岩こそキリストだったのです。イエスの子孫は、イスラエルの子孫は彼らが考えもしなかった方法で航海を渡りました。彼らの航海を渡る前と後に違ってきたのは何でしょうか。彼らが航海を渡ったからと彼らが着ていた服や履いていた靴が変わったわけではありませんでした。 彼らの所有が2倍3倍になったのでもありません。彼らの背が急に高くなったり、要望が素晴らしく見えるようになったのでもありません。さらに彼らの知的能力が目覚ましく良くなったとか、なかった才能が生まれたのでもありません。彼らの都会前後で表面的に変わったことは何もありませんでした。しかし彼らに明白に変わったことがありました。それは彼らの身分が変わりました。都会前は奴隷でしたが、都会後は自由人となりました。前はエジプトに属していて、暗闇に属していましたが、今やカナンに属し、光に属すことになりました。神様は彼らに霊的な食物を与え、霊的な飲み物を飲ませました。ところで、彼らが飲んだその水は、彼らが探して飲んだのではなく、彼らに離れずについてきた霊的な岩から出てきたものだと言います。そして、その岩がキリストであると言います。イスラエルの子孫たちを40年の荒野生活に打ち勝たせた原動力は、彼らの能力ではなく、主の供給だったのです。私たちも私たちの人生を振り返れば、私たちに能力や才能があって今まで来れたのではなく、岩であられる主が私たちに同行なされ、私たちを養ってくれたためだと認めざるを得ません。ですから賛美歌384番の2節はこのように歌われます。私の行く道の終わりまでイエスが導かれ、困難にあった時も十分な恵みをくださいますね。私はひどく疲れ、霊魂もとても乾くが、私の前に岩から清水を湧き出させてくださいますね。私の前に岩から清水を湧き出させてくださいますね。私たちの人生を振り返ると、人生の瞬間瞬間ごとにたがうことなく岩であられる主が私たちの前にいらしてくださったのでなかったので、 いらしてくださったのではなかったでしょうか。大岩の顔は遠くから見れば人の顔ですが、近くで見れば無秩序な岩であるにもかかわらず、オネストの人生を変えました。しかし私たちの永遠の岩であられる主は、遠くに離れていらっしゃるのではなく、私たちの前に清水を湧き出させてくださるために、私たちに永遠の命の水を飲ませるために、この地に人間の体で生まれました。それを待つのが来週から始まる大輪節です。主が私たちの岩になられることと、永遠の大岩の顔になられることを信じるならば、私たちはどのようにこれから生きなければならないでしょうか。私たちが心から主を手本にする人になるとき、私たちも他の人々にこのように言えるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。このように言えるなら、その方はすでに主に似た大きな岩の顔です。お祈りいたしましょう。私の岩であられる父なる神様、私たちはこの世の中で大きな岩の顔を本当にずっと待っています。また私たちが大きな岩の顔になることを切に望みもします。しかし私たちが期待し望む大きな岩の顔は、ギャザーゴールドのように他人よりはるかに富をたくさん持つ姿であることが多いです。その 富がちょっと増えたり減ったりすることに伴い、優越感と劣等感が私たちの中で波打ちます。また、私たちが望む大きな岩の顔は、オールドブラッド&サンダーのように、自分の名前がさらに高まる姿である時も多いです。私の名前がより目立たない場合、いじけてしまうことがどれほど多いでしょうか。時には、ストニー・フィズの姿のように、より大きな権力を持つことを大きな岩の顔になることと錯覚したりもします。神様の前より人間の前で大人物になることが一層大きな願望でありもします。父なる神様、この時間もう一度私たちの心を変えます。私たちの真なる大きな岩の顔はただ主の他にはなく、その主を手本とすること以上により良い人生がないことを心の奥深くに刻ませてください。私たちの前で清水を湧き出させる岩である主と交わり、主に似ていくことが私たちの最上の願いと最も切なる祈りの題目になりますように。そうして私たちが皆がこの地を生きていく大きな岩の顔になることで、満身創痍となり顔を上げることのできない韓国教会を再び立たせ、また他の人々が主に習うためのサンプルとならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。